私たちの天の父なる神様、新しい年を迎えました。昨年は本当に激動の一年と呼ぶにふさわしい、そんな何が何だかわからなかったような一年間でしたけれども、あなたがこの新しい年を私たちに与えてくださって、今年また神様を見上げて神様に期待して歩んでいく、この一年新しい年を与えてくださってますから、ありがとうございます。それぞれが胸の内に抱負を持ち、神様への希望を持ち、前を向いて歩んでいこうとしております。神様、どうぞ私たち一人一人のこの一年の歩みを、あなたが雲の柱、火の柱の中にいてくださって導いてくださいますようにお願いいたします。神様、坂本兄弟の病状について続けて神様が導いてくださって、なんとかリハビリも意欲的になることができ、回復へと導かれますようにお願いいたします。松川姉妹も続けて神様がお守りください。綾子姉妹は火曜日から再び入院されて両目の手術を受けられますけれども、神様が共にいてくださって、すべての手術もまたその後の療養も守り導いてくださいますように、目がよく見えるようになりますようにお導きください。その他、病の中にある方々、風邪をひいている子どもたち、それぞれの場所にあって神様の守りと支えがありますように、特に日本各地に散らばっている教会の一人一人がこの一年神様にあって守られますようにお願いいたします。神様、私たちの与えられていたチャペルは今立ち入ることはできませんけれども、神様がこの教会を愛して今も生きた教会として守ってくださっていることをありがとうございます。4月にはいわきに引っ越しをし、新しいアパート、新しいチャペルをと願っておりますから、神様がなお必要を満たし導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ多くの教会員が集うことのできる教会となりますように、そしてみんなで一緒に礼拝を捧げる喜びをさらに私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。神様、2012年が始まっております。今日この御言葉を通して私たちになお神様の励ましとあなたの導きをお示しくださいますようにお願いいたします。心開いてあなたの御言葉を待ち望みますから、どうぞ神様お語りください。お委ねして期待してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2012年を迎えて、今日は1月の8日、第2日曜日を迎えましたけれども、皆さんはいかがですか。この昨年の末、そしてこの年始、年末年始をどんな風に過ごしてこられたでしょうか。割とゆっくりできましたという方もおられるかもしれませんし、年末年始もなんだかバタバタしていたという方もおられるかもしれません。もしかしたらいつも帰っていた実家がなくなってしまって寂しい思いや悲しい思いをされた方もおられるかなと思いますけれども、しかし私たちにこの新しく与えられた2012年、私たちは今年も神様に期待してまた神様の励ましを背に受けて、今日はタイトルをそうつけましたけれども、神様と共に歩み出していきたい、そんな風に思わされています。まあ、私は年末年始どうだったかなって振り返ると、先月の後半もですね、ガンガン巡回ツアーがありまして、会津にも行きましたし、新潟を北から南へと縦断しましたし、そして初めて長野の松本市に避難している教会員のところに行ってくることもできましたし、また今回は埼玉県に避難している方々のお家にも数箇所お邪魔してくることができましたし、またクリスマスの夜からは以前からどうぞ来てくださいとご招待いただいていた軽井沢のめぐみシャレーというキャンプ場に約30人で行くことができて、まあ、そのめぐみシャレーではですね、マイナス10度だったのですごく寒かったんですけれども、マイナス10度の気温の中で歌う人間クリスマスツリーという企画に参加してですね、まあ、寒さに震えながら雪も降る中で外でクリスマスの賛美を歌うという、まあ、一生忘れられないクリスマスになったかなと思いますが、そんな体験も もさせていただいてきました。さらに年始には先週中はお休みをいただいて大阪の妻の親戚のお家にも行ってくることができましたので、まあ、そう振り返るとこの年末年始もゆっくりと過ごしたというよりはやっぱり随分車でいろんなところ走り回ったなという気もしますし、でもそんな中で多くの方々にお会いすることができて、また良い再会、良い交わり、良い時を過ごすことができて、まあ、神様に感謝しているところです。年末にある教会員の親子のお家にお邪魔させていただいて、また年始はこの奥多摩に親子で滞在してくださいましたから、少しですが姉妹たちとお交わりする中で、私は以前撮った一枚の写真を思い出したんですね。以前にも紹介したので覚えておられる方おられるかもしれませんが、それは1年以上前に撮った写真なんですけど、その方のいわきのご自宅のトイレで撮影をした写真なんですね。まあ、別にいろんなお家のトイレの写真を集めてるとかそういう変な趣味があるわけではないんですけれども、その方のお家のトイレの扉にとっても素敵な言葉が貼ってあったので、私はトイレで思わず携帯構えて写真を撮ったんですね。まあ、何でもその言葉は小学生の息子さんが学校で聞いて暗記したという言葉、その言葉を聞いてお母さんも感動してメモ帳にさささっと書いて、よく目につくところ、トイレの扉に貼ったとのことでした。そこにはマザーテレサの言葉だと聞きましたけれども、こんな言葉が書かれていたんですね。考えることに気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか人生になるから。もう一回読みますね。考えることに気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか人生になるから。いかがでしょうか。まあ、以前にも紹介しましたけれども、これは私たちの日々の歩みにおいてとっても大切なことなんじゃないかなって、その言葉を読んでまた今回思い出して感じているんです。私たちは神様から与えられている、決して当たり前ではない、神様が与えてくださっているこの日々を私たちは何に気をつけて歩むことができるでしょうか。そしてまたこれは私たちの人間関係においてもとっても大切なことだなと思うんです。もし私たちがいつも相手と自分を比べたり、あれがやだこれがやだと相手に対する不満ばっかり数えて、不平不満ばかりを心に蓄えていたら、やがてそれが考えが言葉になり、言葉が行動になり、行動が習慣になって、それが自分自身の人生そのものになってしまうのかもしれませんね。その逆もまたそう言えるのではないかと思うんですね。また人間関係だけではなく神様との関係においてもどうでしょうか。私たちが神様に愛されてる、神様にいつも愛されてる、今日も明日も愛されてる、こんなにも愛されてる、その神様に愛されてることを私たちが信じて受け止めて、いつもその愛の中を私たちが歩んでいくことができるならば、言葉もまた行動もそれが習慣になり、そして人生がやはり変わるのではないでしょうか。そしてまた私たちがいつも今日の聖書の箇所にあるような神様からの励ましにいつも耳を傾けて、いつも神様に励まされていること、愛されていることに気づいて、その励ましを受け取っていくことができるならば、それがやがて私たちのやはり言葉になり、行動になり、そして人生そのものになっていくのではないでしょうか。さあ、この聖書の中で何度も何度もいろんなところで語られている恐れるなという神様の励まし、恐れるな、私が共にいるから大丈夫だ、心配するなという神様から私たち一人一人に今日もかけられている励ましの言葉、この神様からの励ましをもし私たちが知らないか、それとも毎日聞いて信じて受け止めて告白するか、それはやっぱり大きな違いであって、私たちのこれからの歩み、この新年を迎えた私たちのこの一年が 変えられていくのではないかと思うんですね。さあ、ですから今日はこの2012年の始まりに、この吉秋一章一節から九節の御言葉に耳を傾けて参りたいと思うんですね。この箇所は今までも何度か見たことがある箇所ですし、震災後も確か平日の礼拝でご一緒に見たことがあったかもしれないので、何度も聞いたことがある方は復習になってしまうんですけれども、年始にあたって、この2012年の始まりにあたって、私たち今日この箇所を通して神様からの恐れるなという励ましを、この年始に改めて背に受けて歩み出していきたいと思うんです。強くあれ、大きくあれと何度も何度も語りかけてくださっている神様のその励ましを背に受けて、今年神様の共に歩み出してまいりたいと思うんですね。じゃあこれらの言葉、今日のこの吉秋一章一節から九節を先ほど読みましたけれども、これらの言葉、神様の励まし、この言葉はまずは直接的には誰に語られているのかを確認するために、じゃあ皆さんで一節一節を読める方でご一緒に読みましょう。はい。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。さあ、今日のこの箇所に書かれている神様からの励ましのメッセージ、これらの言葉は直接的には誰に語られているか、この一節に書かれているようにモーセが死んで後のことです。神様がモーセの従者であったヌンの子ヨシュアに語られた励ましのメッセージがこの箇所なんですね。皆さんもこのヨシュアという人物について、またここに死んで後と書かれているモーセについてはよくご存知だと思います。このヨシュア記よりも前、出エジプト記や民数記などに書き留められていますし、映画などにもなっていますから、とっても有名ですね。イスラエルの人々がエジプトをみんなで脱出するという出来事、このヨシュアはその出エジプトの出来事の初めから出エジプトのリーダーであるモーセの従者として、モーセを助け、共に歩み、手となり足となり活躍してきた、そんな人物がこのヨシュアという人物なんですね。ヨシュアはきっとエジプトを脱出してからこれまでの40年にもわたる荒野の旅の中で、モーセの従者として絶えずモーセを助けて、そしてモーセからもいろんなこういう時どうしたらいいというリーダーとしての訓練も受けていたのではないでしょうか。彼は勇者と呼ばれる、そんな人物でした。さあ、そんな勇者ヨシュアにいよいよ神様はこのヨシュア記一章で語りかけられて、そして彼に大切な役割、大切な使命を与えたのでした。それでは神様からヨシュアへの言葉、彼に与えられた使命、2節をここも読める方でご一緒に読んでみましょう。2節をご一緒に読みましょう。はい。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。そうなんです。すぐ前の申命記の31章などを見ると、神様はモーセが亡くなりました、モーセの後継者としてイスラエルを約束の地へ導くリーダーが必要だ、その後継者としてヨシュアを選ばれたんです。そして神様はこの一章の二節でも、モーセが死んだ後、モーセの後を引き継ぎイスラエルの先頭に立って、目の前に立ちはだかるヨルダン川をみんなで渡って、そして彼らを神様の約束の地へと導き入れようという大きな使命、大切な役割をこのヨシュアにここで与えられたのでした。皆さんはヨシュアがモーセの後継者として選ばれて、大きな大きな大切な使命をここで与えられた時に、ヨシュアはこの神様の言葉を聞いてどのように感じただろうかと想像するでしょうか。まあ、ヨシュアはモーセの従者としてよく訓練されてましたし、勇士でしたし、信仰の人でしたし、しかしやっぱりモーセの後継者に選ばれた時には、後継者に選ばれてその予想される困難を考えると、やっぱりちょっとどこかで心がひるんだんじゃないかと私は想像するんです。 自分があのモーセの後継者、そんな恐れ多い役目私には無理ですって、私はそんな器じゃありませんって、そんな風に感じてもおかしくはないのではないでしょうか。これからきっと目の前にある幾多の困難を思い浮かべて、これから山もあるだろう、谷もあるだろう、私はとてもそれを民を導いて乗り越えることなんてできないんじゃないだろうか。やはり不安や恐れがあったのではないでしょうか。だからこそきっとヨシュアは神様からの励ましの言葉を選ばれた直後から何度も何度も温かく、そして力強くいただいているんだと思うんですね。今日はこの箇所から私たちも改めてこの年の初めにあたって神様からの励ましのメッセージを、私たちの歩みにももしかしたら山があるかもしれない、谷があるかもしれない、もしかしたら不安や恐れがあるかもしれない、そんな私たちにも語られている励ましのメッセージを、今日は私たちもここの箇所から見ていきたいと思うんです。そしてまたここから週の歩み、新年の歩みへと神様と共に歩み出していきたいと思うんですね。今日はこの箇所から3つのことを確認したいと思います。1つ目には、神様からの祝福はすでに私たちに与えられているんだということ。2つ目には、神様が私たちと共にいて私たちを用いてくださるんだということ。3つ目には、だから私たちは共にいてくださる神様を信じて信頼して、またここから一歩を踏み出していきましょうということ、そのことを確認したいと思うんですね。ではまずは1つ目のポイントとして、3節4節をご一緒に読みましょう。3節4節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。さあ、ここにまず書かれている神様からヨシュアへの励ましはどのようなものでしょうか。神様からの祝福はすでに私たちに与えられているんです。いかがでしょうか。この地上の歩みにおいて私たちはいつも自分自身の力だけで、自分の力で何とか祝福を得るためにと、ただひたすら孤独に、ただひたすらがむしゃらに、私たちが自分の力で頑張らなければ祝福を得ることはできないのでしょうか。約束の地、その祝福は誰が与えると、今読んだ3節に書かれていましたか。そう、その祝福はヨシュアの能力によって勝ち取るところではなくって、イスラエルの武力によって自分のものにできるものでもなくって、それは私があなた方に、つまり神様が私たちに祝福を与えてくださる、それが神様の約束なんです。さらに3節最後、神様は何と言っていますか。あなたはリーダーとして出ていきなさい、私はあなたにそれをもしかしたら与えるかもしれないよ、だから頑張ってね、それが神様の言葉でしょうか。いいえ、3節最後、神様はすでにその地をあなた方に与えているんだと。それはもう完了形として、すでにあなた方に私は祝福を与えてるんだよと、そう神様はヨシュアに言っているのではないでしょうか。ですから私たち人間のこの地上の歩みは、自分の力で祝福を一生懸命かき集めてもぎ取っていく、それが私たちの歩みなのではなくって、私たちのこの地上の歩みは神様からすでに与えられている祝福を、あとは私たちが一つ一つ受け取っていくということ。まさにこの3節のところにあったように、私たちが足の裏で一足一足踏んで受け止めていくものなんですね。せっかく神様がすでに与えてくださっている祝福を、あとは私たちの側がもし踏み出さないで受け取らないでいては、本当にもったいないことではないでしょうか。ですからあなた方よ、強くあれ、大きくあれ、 恐れるな、私はすでに祝福を与えている、それを一つ一つ受け取りながら歩んでいっておくれ。そう神様は私たちを励ましてくださっているのではないでしょうか。私たちのこの一年の歩みにはいろんな不安や恐れがあるかもしれない、先が見えない状況がもしかしたらまだ続くかもしれない、本当にこれからどうなるんだろうかと思えるところもあるかもしれない。しかし私たちは今日改めて心に刻みましょう。私たちの歩む道はすでに祝福が与えられている道なんですね。私は今年も去年の1年の締めくくりに教会の1年間の歩みを振り返るビデオを今回も作ることができたんです。まあ、年末や元旦の礼拝でも流しましたけれども、それに文字を入れて作り直すこともできたので、もし文字が入ったものを見たい方がおられたら声をかけてくださればお見せしますけれども、私は今回もその作業をすることになって、たくさんの写真を眺めながら、ああこんなこともあったな、あ荒垣さんのコンサートは今年だったな、震災にあってああこの時こんな状況だったんだっけかなって、たくさんの写真を眺めながらビデオに載せる写真を選んだり、またその一枚一枚に説明などの文字を入れたりしながら、改めて2011年という1年間をその作業を通して振り返ることができました。本当に激動の1年間だったと振り返って感じました。たくさんの寂しいことや苦しかったことを感じた、そんな1年間だったとつくづく思いました。しかし神様がその一歩一歩を確かに守り導いてくださった1年間であったと今告白することができます。そして何よりも本当に神様の祝福が豊かに豊かに与えられていた1年間だったと私は今告白することができます。多くの方々が手を差し伸べてくださいました。確かにその一つ一つの差し伸べられた手が神様からの手であるかのように感じましたし、神様がすでにたくさんの祝福をあの時もこの時も激動だったけど山あり谷ありだったけど与えてくださっていたのだとつくづく感じさせられた、そんな一年間になりました。いかがでしょう。私たちはもっともっと神様からの祝福を、あとは私たちの側でしっかりと受け取って感謝と喜びを持って神様に応答していきたいと思うんです。神様がすでに与えてくださっているたくさんの祝福、私の前に用意されている祝福の道、あとはこちら側が一足一足踏み出して一つ一つを受け取っていく、そんな姿勢を私たちはこの年始に大切にして歩み出したいと思いますね。さあ、ヨシュアにあった神様からの励まし、自分に与えられた使命を思うときに、またこれから予想されるさまざまな困難、山あり谷ありになるであろう自分の人生を思うときに、恐れを感じたりおののいたりしてしまったであろうヨシュアに、神様はさらに励ましの言葉を続けていますね。二つ目のポイントとして確認したいこと、それは神様が私たちと共にいて、神様が私たちをそれぞれの場で用いてくださるんだということです。それでは続く五節六節をご一緒にお読みしましょう。ちょっと長いですが、五節六節読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。モーセの後継者として大きな使命を与えられたヨシュア。以前のリーダーであったモーセは言わずと知れた、映画にだってなるような偉大な偉大な人物でした。そのモーセの活躍は誰がモーセに与えたものでしょうか。モーセがそんなにも大活躍できたのは、モーセの能力とか指導力が優れていたから、彼の信仰が大きかったからでしょうか。もちろんそれらも 神様にあってモーセに与えられ、そしてそれも用いられたことでしょう。しかし何よりも今読んだ箇所にあったように、それはモーセの活躍の背後にはただただ神様がモーセと共におられて、神様がモーセの行くところに道を備えられたから、だからモーセはあんなにも活躍することができたのではないでしょうか。神様はここでヨシュアに何と言ってますか。それは神様がモーセと共にいて、モーセを大いに用いたように、あなたとも私は共にいるよって、あなたをどんな時も見放さず、決してあなたを見捨てないって、あなたを用い、あなたをその置かれた場所で活躍させ、あなたの置かれている使命を全うさせる、それは私のすることである。それが神様の言葉なのではないでしょうか。いかがでしょうか。モーセと共におられた神様が私たちとも確かに共にいてくださっているという約束、インマヌエルの主がどんな時も私たちから決して離れることはないという約束は、この一年を歩み出すにあたって私たちの喜びとなり、また力となり、勇気となり、私たちを支える、背を押す力となるのではないでしょうか。あなた方よ、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたのこの一年の歩みがどんな歩みになろうとも、あなたに力を与え、あなたを活躍させるのは私だよと、あなたの力の源、祝福の源、それは他でもない私だよと、私は絶対にあなたを見放さない、見捨てない、だからあなた方は恐れるな。これが神様から私たち一人一人にも向けられている励ましの言葉なのではないでしょうか。神様はその全能の御手の技をもって、もはやどうにもならないと思えるような状況をかえって用いることのできるお方であるということを、私たちは昨年体験したのではないでしょうか。もう終わりだって、もうどうにもならないと思えた、そこに素晴らしい将来を見せて平安と希望を与えてくださる神様がいることを、私たちは確かに体験してきたのではないでしょうか。決して変わらない愛に基づいて、どんな状況をも素敵な形に変えることのできる大逆転の神様、奇跡の神様、その神様の私たち一人一人に向けられた熱い思い、温かい眼差し、すでに与えてくださっている祝福、他でもないその神様が私を選び、今年もこうして生かし、そして用いてくださる、それは本当に嬉しいことですね。ですから私たちはそんな神様の御手の中を、しっかりと神様を見上げながら、いつも神様のそば近くを歩み続けて参りましょう。神様が用いてくださり、神様が私たちのこの人生に織りなしてくださる素晴らしい作品に、私たちは感動して歩んでいきたいと思いますね。さあ、ヨシュアにあった神様からの励まし、それは神様がすでに祝福を与えてくださっているという完了形の約束に基づくものでした。さらには私たちの力の源である神様が私たちと共にいて、モーセを用いたようにヨシュアをも用いる、私たちをも用いてくださるという約束に基づくものでした。それでは最後に、神様からのその励ましを受けたものとして、ヨシュアは、そして私たちはどのように歩んでいくべきなのでしょうか。私たちはどんな時も共にいてくださる神様を信頼して、この旅路の一歩一歩を踏み出して参りたいと思うんです。それではまずは続く7節8節ご一緒に読みましょう。ここも長いですが、7節8節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。 そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私たちには神様からのラブレターであるこの聖書の御言葉が与えられていますね。ですから私たちはこの一年、常に御言葉に触れて、御言葉によって歩み、御言葉を昼も夜も口ずさみながら、右にも左にもそれず歩んでいきたいと思いますね。絶えずそこにある神様からの励ましを受け取って、神様との信頼関係を深めながら一歩を踏み出していきましょう。さらに私たちは9節にある神様の約束も握りしめて歩みましょう。じゃあ9節もご一緒にお読みしましょう。9節、はい。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。神様はここでもこれでもかというぐらい再びヨシュアへの励ましの言葉を繰り返していますね。私たちもその都度その都度恐れやおののきを除かれながら、神様の約束を信じて一歩を踏み出していきたいと思いますね。神様はヨシュアに言いました。恐れるなと。なんでですか？だって神様があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからだ。だから恐れなくてよい。これが神様の励ましなんですね。恐れるなって言っておきながら、あとは一人で頑張ってね、遠くで見守ってるから、じゃあ全然力が湧きませんよね。でも神様の励ましはそうではないんです。私たちが自分の歩むべき道に恐れを感じるとき、さまざまな苦しみや悲しみ、いろんなプレッシャーに潰されそうになってしまうときもあるかもしれない。そのとき神様は私たちにも、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないと言われます。それはなぜですか？だって私があなたとどこにあっても、どんなときも一緒なんだよ。そう神様は励ましてくださっているのではないでしょうか。我が家の次女はですね、昨日からちょっと熱を出しているので、今日は部屋で休んでいるんですけれども、昨夜私はちょっと寒かったので家族のいる部屋で仕事をしていたんですね。そして夜中、ちょっと仕事を続けていたら、突然次女がむくっと起き出して、ニコニコしながらパソコンを打つ私を布団の中から眺めていたんですね。そんな次女を見ながら私が、口くるって聞いたら、次女は喜んで私の膝の上にトコトコ歩いて登ってきてですね、しばらく次女を抱っこしながら仕事をしたんですけど、そのうち邪魔になって母ちゃんのところに戻したんですけれども、その短い時間でしたけれども、この近くにいてくれる、共にいてくれる、私がその次女の姿にどんなに励まされたかは、皆さんの想像にお任せしますけれども、でも次女が起きる前も私は決して一人ではなかったんですね。だって神様がいつでもどこでも共にいてくださって、私をどんな時も励まし、たとえ仕事がなかなか進まない時でも支えてくださっていたんですよね。いかがでしょうか。この神様からの励ましに私たちは気づいているでしょうか。その励ましを私たちは受け取り、信じて一歩を踏み出しているでしょうか。先週は休暇をいただいて大阪に行ってきたんですが、せっかくだからと大阪でちょっとお出かけもしたんです。そのお出かけの際の片道1時間弱ぐらいでしたけれども、私たち家族が車の中でしたことは何かというと、それは1年間を振り返っての感謝を一人ずつ順番に上げていくという、ゲームをしたんですね。先に出なくなった、言えなくなった人が負けで罰ゲームをしようというルールでですね、一人ずつ感謝を上げていったんです。結果どうだったかというと、誰も負けなかったんです。1時間弱という時間でしたけれども、誰も負けることなく感謝だったこと、神様からいただいた1年間にあった恵みを上げ続けることができたのでした。ああ、確かに神様は、どんなに激動の日々であったとしても、あの時も一緒にいてくださったんだって、その都度その都度私たちを励まして支えて導いてくださったんだって、その励ましと恵みを一つ一つ思い巡らしてしっかりと受け取って 感謝を捧げて歩むということは本当に大切なことなんだなと改めてその時感じさせられたように思いました。いかがでしょうか。神様はいつも最高の祝福を用意して、最高の愛を私たちに注いで、大切な大切な私たち一人一人を眺めながら、何度も何度も私たちに語りかけ励ましてくださっているのではないでしょうか。そして私たちの側がその語りかけに気づき、神様を向いて応答してくれるのを神様は首を長くして待っておられるのではないでしょうか。この与えられた新しい一年も、私たちはもっともっと神様の愛を感じ、神様の御声を聞き取り、神様がすでに用意してくださっている祝福をしっかりと受け取っていきたい。前を向いて神様を見上げて、神様を信じて、神様に用いられて一歩を踏み出していきたい、そのように思わされますね。さあ、私たちにも神様は恐れるなと私たちに毎日毎日語りかけてくださってます。私たちの力の源である全知全能なる神様が完了形ですでに私たちに祝福を与えてくださっていて、そして今もどんな時も共にいて私たちをそれぞれの場所で用いてくださる、この大きな励ましと慰めをいただきながら、この新しい年、私たち神様と共にまた今日ここから一歩を踏み出してまいりましょう。それでは最後にもう一度9節をご一緒に読んでお祈りしたいと思います。9節をもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。私はあなたに命じたではないか、強くあれ大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながらこの御言葉を思い巡らし、またこの新しい年へと歩み出してまいりましょう。いかがでしょうか。激動の1年間を全力疾走で走り抜けて、私たちはこの新しい2012年を迎えました。この新しい年を今思い浮かべる時に、思い描く時に、もしかしたらまだまだ先が見えないこと、もしかしたらまだまだ不安に感じること、今年はどんな年になるのかと恐れを感じることもあるかもしれません。しかし、もしかしたら背負いきれないと感じた役割を与えられたヨシュアに対して、神様は恐れるなと、強くあれ大きくあれと、なぜならすでに私は祝福を与えているし、絶対にあなたを見放さず、あなたを見捨てない、あなたに力を与えるのは私自身だと、私はあなたが行くところどこにでも共にいると、それゆえの励ましを神様は与えられました。私たち一人一人にも神様はこれまでもそうだったように、今日も励ましの言葉を語りかけてくださっているのではないでしょうか。皆さんはこの神様の励ましの言葉を今日どのように受け止めることができるでしょうか。みんな大きな大きな変化のある一年になることでしょう。しかしそこで神様の励ましを背に受けて、神様の祝福を受け取りながら、前を向いて神様を見上げて歩んでまいりたいと思います。 お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を今日も生かしてくださって、この新しい一年を私たちの人生にお加えくださっていることを覚えて心から感謝いたします。あなたに生かされているからには目的があると私たちは信じます。あなたが生かしてくださっているからには、あなたが共にいてくださって、私たちをそれぞれの場所で用いてくださって、あなたの豊かな祝福をすでに与えてくださっていることを私たちは信じます。神様、この一年どんな一年になるでしょうか。まだまだ先が見えません。いろんな不安や恐れもないとは言えません。しかし私たちが今信じて告白することは、あなたが共におられるということ、あなたは私たちを決して見捨てないということ、あなたの励ましを背に受けて、あなたが導かれるところに私たちはついていきます。神様、どうぞ弱りがちな私たちの信仰をその都度その都度強めてくださって、励ましてくださって、あなたが共にいてくださることをもっともっと私たちに教えてくださって、私たちが神様と共に歩み続けることができますようにお導きください。時には落ち込むこともあるでしょう。心揺さぶられおののくこともあるかもしれません。しかしあなたの御言葉に立ち返って、あなたの励ましに背を押されて歩み出しますから、神様、どうぞ私たちをいつも導き支え励ましていてくださいますようにお願いいたします。どうぞ集われたお一人お一人のこの一年間をさらなる祝福で満たしお導きください。今は一緒に礼拝を捧げることがかなわない日本各地に散らされている教会の一人一人を神様が祝福し守り導いてください。あなたの良しとされる時にまた一緒にみんなで礼拝できますようにお導きください。この時を感謝します。あなたの励ましを背に受けて今日ここから歩み出します。どうぞお導きください。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。